ようございます。聖書と福音の時間です。先日、年をとって気づくことという記事を読みました。学生時代勉強しなかったこと、先延ばししたこと、家族と時間を過ごさなかったこと、感謝の思いを持たなかったことなどだそうです。この地上の人生は短いです。今日しなければならないことをしたい、そう思いました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。千葉県の郊外にいすみ鉄道という電車があります。ここの鉄道は人口の少ない地域を走っています。それで通勤でこの鉄道を使う人がほとんどいないんですね。また沿線に目星観光地がないので、毎年毎年赤字垂れ流してとうとう廃線寸前まで行くんです。ところがこの鉄道会社は今たくさんのお客さんで賑わってるんですね。一体どうしたんでしょう。鉄道ファンがないって喜ぶ旧型車両を格安で購入して走らせたり、車内をおしゃれなレストランに改造するなど、様々な創意工夫で乗りたくなる鉄道を作ったんです。鉄道の目的を移動手段から乗ることそのものにシフトして、乗って楽しい鉄道にしたんですね。その結果、鉄道ファンが遠くからわざわざ乗りに来るようになりました。私はこういう話が大好きです。一度ダメになったものが素晴らしい姿へ再生するというメッセージは、聖書の語る福音に通ずるところがあるからです。さて、聖書の中にこんな言葉があります。私があなたのそばを通りかかった時、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよと言い、繰り返して生きよと言った。これは神がイスラエルに対して語った言葉です。そしてそれは全ての人々へのメッセージでもあるのです。血の中でもがいているあなたとは何を意味するのでしょう。それは生まれた途端に母親から捨てられた赤ん坊のことなんです。普通生まれたら産湯で洗ってもらえます。しかしこの赤ん坊は生まれるや否や産みの母親にすら捨てられた絶望の子です。しかし、たとえ全ての人があなたを憐れむことがなくても、神は違います。あなたを命あるものとしてこの世に生まれさせたのは創造主である神なのです。そして神がこの血まみれの赤ん坊に繰り返し語る言葉は、生きよというメッセージなんです。ここから神が人に伝える三つのメッセージを考えたいと思います。第一に、あなたが生きることは神の御心だということです。あなたに対する神様の御心は明快です。生きることです。どんなに辛くても自ら死を選んではなりません。命ある限り生きることは神の命令なのです。そして神様の命令が言葉となって発せられると、それは必ず実現するのです。先日私は昔からの馴染みの古本屋を数年ぶりに覗いてみてびっくりしました。なんとカフェになってるでありませんか。ああ、倒産して別の人がここでコーヒーショップを開いたのかと思って、ふとカウンターを見ると、見慣れた古本屋の親父がエプロンして立ってるんですね。一体どうしたんだというふうに言いますと、前から喫茶店やってみたかった。古本とカフェのコラボレーションだと言って笑ってるんですね。全く様変わりしたその店の内装は一体どのようにして実現したのでしょう。オーナーの鶴の一声です。オーナーがこうしろと言えばそれはなるんです。そしてこの全宇宙のオーナーは神なのです。すべてのものの作り主の一言は、すべてのものに有効です。その神があなたに対して生きよという言葉をお与えになりました。当然生きるのに必要なものは神から与えられるのです。第二に、この方は私たちに生きよと呼びかけて、 その言葉に応答する人に生きる力を与える神なのです。与えられた人生に能動的に応えていく人に神は惜しみない再生能力を注いでくださるのです。何年か前にこんな記事を読みました。野生の象と動物園の象ではどっちが長生きするかって言うんです。動物園で飼われている象は子供の時に病気になっても治療してもらいます。また獲物にされることもありません。天変地異から守られ、ベストの住環境の中で人間からありとあらゆる世話を受けて生きることができるんです。ですから当然野生の象より長生きだと思われるのです。しかし実際は野生の象の寿命の半分から三分の一の短命で亡くなっていくのです。実は何から何まで世話をされて育った象はかえって肥満になり、本来象そのものが持っている荒々しい生きていく力が損なわれてしまうというのです。私の知人に俗称人食いバクテリアという恐るべき病原菌に侵された方がいます。九死に一生を得たこの方は右足の付け根の腰骨から先を全部失ってしまいました。先日久しぶりに面会した時の驚きは本当に格別でしたね。なんと彼は一人で車椅子に乗り込み、一人で車椅子を操作し、一人で車に乗り込み、左足一本で運転できるようにした改造車に乗り込むんです。そして私の見ている目の前で乗っていた車椅子を車の屋根に収納する装置を操作しながらニカーッと笑って、足の一本くれ、大したことねえよ、俺には主がついてるんだからな、と言ってのけたのでした。できる限り人を当てにせず、自分でできることは限界まで自分でやろうとするこの人に神が勇気とパワーを注いでいるのは明らかでした。天は自ら助くる者を確かに助けてくださるのです。第三に、永遠に生き続ける命を選ぶようにという意味でも、生きよう、生きる道を、命の道を選ぶようにと言われているのです。昔アフリカに宣教に渡った方にリビングストンという人がいました。彼がまだ若かった頃の話です。彼のお母さんはアイルランドの出身だったのです。そしてアイルランドの古い言葉であるゲール語で生まれ育ったのです。それは英国社会の中ではまず通じない古い、そして少数民族の言葉です。しかしお母さんには英語はあくまでもよそよそしい外国の言葉であって、英語の聖書の言葉もまた心に入ってこない言葉になっていたのです。それを知った若き日のリビングストンは一生懸命難解なゲール語を学習し、そしてマスターしたのです。なぜでしょう。ゲール語を使って神の福音をお母さんに伝えるためであったのです。そして自分のふるさとの言葉に訳された聖書の言葉は、母親の心の深いところに見事に染み込んでいたのです。いかに偉大な真理も、相手に届く架け橋なしにはどうにもなりません。神は偉大な命そのものなる方です。しかしこの神が人に永遠の命を届けるためには人と同じようにならなければならなかったのです。この人となられた神こそはイエス・キリストなのです。キリストは私たちが永遠の命を持つためにこの世に下り、あの十字架で命を捧げ、死後三日目によみがえり、救い主として自らを宣言なさったのです。どうぞあなたのために救い主となられたこのイエスキリストをぜひ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。